77.1 Rainbow FM。社長さんいらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことならハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
社長さん、経理を面倒に感じていませんか？アルティメットは経理のアウトソーシングと経理事務の効率化をご提案。また会計フリーの導入、操作、運用支援を行い、社内のモチベーションアップをサポート。経理の窓口アルティメット。
アルティメット
中小企業家同友会諫早支部会員の張本です。諫早市飯盛町で株式会社張本総研という会社を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や株式会社張本総研の張本までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
ガスが好き。
令和2年12月21日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねえです。
この番組は豊かな未来を築くバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早にじらじスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。さあ、美佐子さん、
はいよ。
ビファーレン最終節終わりました。
いやー、昨日はねドキドキしたね、また後半に行って入れられた時はまたこのパターンかよって思ったけど、
どの辺におらしたと。
いや、私はですね、外であ の物販だったんですよ。あのファンキストの物販してたので、もうその様子を外側から聞いてただけだったんですけど、もうあの歓声とダゾンでずっと、わー、 もう良かったね。その後ポンポンと入れて、
うんうん、3発ね、
3発 ね,
ね、残りの2発はギリギリやったもんね、
うん、ギリギリやったです ね,
ね,
ね。昨日ファン感謝デーもあったしね、あの新ユニフォームも発表になりましたね、
はいはい、
ちょっと今度痩せて見えるかなっていうあの V
あの九州ガスホールディングスは今度は、うん、あの新ユニフォームの、
はい、
おーあのアカデミーのアンダー18の子たちが着る、あ、はいはいはい、まあ、同じデザインなんですけど、
うん、
の背中にバンと
バンと九州ガスと
バンと上野屋さんって入れます。
あ、そうなんですね、上野屋さん、はい、すごいな
、この番組は皆様からのメッセージお待ちしながら進行いたします。ご案内ミサちゃんお願いします。
はい、 E メールは niji@771fm.co.jp です。 FM ゆさはやの公式アプリやホームページからも簡単に送信できます。皆さんメッセージお待ちいたしております。
おこんにちは、かんちゃんです。毎週月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っと？
知っとさ、
さすが。じゃあ収録版がいつでもネットで聞けるっては知らんやろ。
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
さて皆様お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき85人目のゲスト様、東園木発地域おこしといえばこのお方、株式会社森商店、一般社団法人東園木ひとこと物公社森和孝社長様、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
森さん、
よろしくお願いします。
ご無沙汰でございました。
ご無沙汰しております。
森さん忙しいもんね。
いやいや、もうあの夜悪いだけですので
なかなか捕まらんもん。
ねえ、よかったね、今日来てもらってね。
そう、
いや、ありがとうございます、呼んでいただいて。
なかなか遊んでもらえんくなったな
昔は遊んであげてたと、
上野のおんちゃんちですね。
そうね、行けば会えた感じやったけど、もう今会えんもんな。
いやいや、もう、
うん、
上野のおんちゃんと知り合いになってからどのくらいなの？
7、8年。フェイスブックよね。
そうですね、
フェイスブック
よね、
もともとだから8年か9年かこんなもんでしょ
う、う
ん、
そうですね、
割と初期にね、うん、
はい、
うん、だからその結構フェイスブックの流れと、
うん、
あとその大村では結構若手の、うん、経営者の人たちが、
岡地屋とかね、
そうです
ね、あの大水さんとか、
そう
そう、はいはい、すごい若手がすごい頑張ってますもんね。
そうですね、
あの頃やっぱり30代前後ぐらいの人たち
よね。自分は20代ですよ。
あ、20代ですね。
一番若手だったの。
一番若手だった
が、その若手職人会っていうのを結成して、そこに僕もオブザーバーとかで、ミサちゃんも行きよったんやろ、
うん、私は行ったことない。
行ったことない
ね、
職人会かなんか、でもどっかで会ってますね、
うん、その職人会のメンバーさんの中では多分応援してると思うけど、
皆さんも職人だったの？
皆さん自分でも当時職人ではないかもしれないですよね、
うん、ね、あの時セブンイレブンですじゃなかったかな、
はい、セブンも、はい、そうですね、
ね、で、あと宝生さんが書道とあとデザイナーとか、
そうですね、川の
中山さんとかね、
はい、
うんうん、そうそう、うん、いっぱいね、すごいメンバーがおってね、
そうですね、
うん、集まってわちゃわちゃね、
なんか面白そうなことをしよったよね、
う
ん、
そうですね、う
ん、それがずっと続いてる感じ、
うん、そうですね、うん、まあ、それぞれ皆さんご活躍されて、
うん、
逆にみんな捕まらないですよね、本当、
みんながそれぞれ忙しくなってね、
捕まらなくなってますよね、
うん、そう、
皆さん活躍されてますね。
で、
うん、
この間、夕方、そのなんだっけ、イオンの大村、
うん、
にプラッと行ったらさ、
うん、
その佐藤豊水氏と中山氏と、
うん、
陶芸の
マルチノさんですね、
マルチノさんが三人展っていう個展をしよって、
はいはいはい、
うわ三人おるしと思って、
うんうん、
で挨拶しとかんばなんて言われるかわからんけん挨拶行こうと思ったら森さん思ったん
よそこにおりましたね、
うん、もういっぺんに4人会えたけどね
よかったね
キャラが濃いですね、
なかなか会えない人たちと一瞬で会えたからね、
キャラ濃い
よかったですよで、その森さんって何してるのっていうのがね、
そうですね、最近
何やんだんだん分からんくなってきたよね
自分でも分からんくなるくらいですね。
今その打ち合わせしよったら、その地域の小さなお店を 家業のお手伝いとかもやってるんですよっていう話をされてたんですけど、
はいはい、お手伝いって言っても本当にあの引っ越しから荷物出しから、まあ、今県の移住コーディネーターっていうのをしてるので、あ、まあ、そういったことの流れでお手伝いをしたりですね、はいはい、まあ、基本的にはまあパシリーダーとして、
パシリーダーって言うんだ、はい、まあ新しい言葉やねそれ。
パシリのリーダーよ
パシリーダーよ、
パシリーダー新しく最近ちょっと、あ、パシリーダーだなという。なるほど、
引っ越しのお手伝いなのかもするんだ。
あの皆さん集めるとかですね。
あ、なるほどね、はい、この日引っ越しするから集合みたいなね。
そうですね、
あ、そうなんだ。
みんなで手作りで作っていくわけですね。
そうですね、
そう、東そのぎの町で。
そうですね、東そのぎの中で皆さんでこう、うん、手、でもあの今 LINE グループ作ってて、足して東そのぎって、うん、まあ、プロジェクトの名前なんですけど、まあ、その中に今192名ぐらい入っていただいて、
ね、
まあ、なんかこう例えば引っ越してくるから、うん、あの誰か冷蔵庫持ってませんかとかっていう時に、まあ、投げかけたら、まあ、5分で使わない冷蔵庫持ってるよとか。
すごい。
すごい。
なんかそのお金で買えないこうつながりっていうところを、まあ、移住してきてもすぐにこう田舎らしいこうつながりですね。
心強いね、それね。知らない町でそうやってつながれるって。
そうですね。まあ、そういう仕組みっていうかですね、うん、まあ、きっかけを、まあ、お手伝いするっていう、ね、まあ、社団法人を今やってます。
そっかそっか。そしたら移住もしやすくなるね。
そうですね。
人口増加のもう原因っていう元をね。
そうですね。
すごい。
なるほど。で、それがその一般社団法人東そのぎ人こと物公社。
そうですね。
という法人体なんですね。
はい。
で、あれでしょ、ブランドも持ってる、なんかこのクジラの、
あ、そうです、クジラのヒゲという、
クジラのヒゲっていうブランド。
そうですね、今はあのほうじ茶をメインにお茶を扱ったり、ま、地域の商品開発を一緒に、ま、いろんな方たちとしてきたので、あの島原酪農協同組合さんとか、
うん、島原も、
そうですね、あのボンパティさんとかですね、
はいはい、
だからその地域のエリアを超えて、うん、もう手を組んでいるってことでしょ。
そうですね、まあ、今長崎県でできればやっぱ皆さんで
県内
で
ね、はい、うんうん、
地域連携したいなと思って、
じゃあクジラのヒゲお茶みたいなのもあるの。
クジラのヒゲのお茶もあります。で今あの、農家さんと茶商さんのセレクトですね、うんうん、お茶のセレクトをさせていただいて、今クジラのヒゲのロゴをつけてですね販売しております。あ、
ブレンドして、
それはどこに売り出すわけ、エリア的に販売エリア。
基本的にはですね、やっぱ町に来ていただきたいということもあって、うん、基本的にはそのクジラのヒゲの店舗、まあ、ソリストリストの中にある、あ、2号室にですね、
米倉庫と言われたソリストリスト。
そうですね、うん、まあ、そこはあの
ちょっと待ってください。ちょっと待ってこれ多分ね、今視聴者の方な、何を言う、ソリストリストってなんだ。
いや多分ね1万人結構な比率で分かると思うよ。
ソリソリソってなんだ。
え、ソリソリソ知らん。
なかなか。
知らんかった。
マジで。
どこの言葉。
ソリソリソは東そのぎ弁です。
そうです、もともとソリッツォリッツォって本当は読み方はですね、
ソリッツォリッツォって、
あ、イタリア語で、うん、リゾットのリゾ、あの米ですね、米、はい、米倉庫なので、
リゾットね、
はい、リゾットのリゾ、
リゾットのリゾ、
はい、本当の読み方はソリッツォリッツォなんですけど、うん、あの読みづらいので勝手に自分たちがソリッツォリッツォ、
なるほど、その米倉庫の名前がソリッツォリッツォっていう、うん、
そうです、ソリッツォリッツォ、
だから米倉庫だったものを全部バラして、うん、だからバラしよる時から俺定期的にこう覗きに行きよったんやけどね、うん、バランバラに自分たちでバラしてね。
そうですね、まあ、地域の方たちに手伝っていただいて、
ね、面白かったね、
それは面白かったやろね、はい、
そうですね、う
ん、で米倉庫をバラしして、そのなんかを作ったわけ、そのソリッソリッソ、
カフェ入ったり、
ソリッソリッソ、
カフェにしたの、
そうですね、まあ、いわばお試しの場所を作ろうということで、まあ、当時はパッチワークプロジェクトって言ってですね、はいはい、継ぎはぎのプロジェクトにしたいので、うん、まあ、いきなり例えばその東そのぎ町でお店を開業していただくというのはハードルが高いので、うんうんうんうん、まずはお試しできる場所ということで、うん、その場所を作
る。面白いね、それってさ、諫早でもできるやん。
できるさ、ね、で4店舗ぐらい入ったもんね最初。
そうですね、最初はコーヒー屋さんと、
コーヒー屋さんと革屋さんと、うん、あと古着屋さんと、
ね、アンティークショップですね、アンティークと、ね、
あ、じゃあそこのソリッツォリッツォ行けば、はい、こうそれだけ いっぺんに、
うん、そうですね、もう、はい、今はコーヒー屋だけ残ってて、うん、あとは皆さん、それぞれ地域に派生していただいて、うん、はい、独立していただきます、
ね、
はい、
お試しして育っていくっていうやつ、ね、
うん、そうですね、あとはカレー屋さんの、あの千綿駅の中にいる千綿食堂が、うんうん、
あそこもね、まあ、チャレンジをして、雰囲気いいもんね、うん、 そうなんだ。
いろいろ面白い仕掛け人なんですよ。
そうなんですね、
まあ、本当きっかけぐらいにしかならないんですけど。
いやいやいや、私たちのきっかけが一番面白いところじゃないですか。その壊すものを壊したって面白そう。
中全部壊したもんね。
中結構抜いてますもんね。
抜いた抜いた、
荷物がもう半端なく。農協さんにもともと取り壊し予定だったんですよ、2013年にお話をしに行った時、はいはい、なんで諫早の本所に通ってですね、あの理事会でも決定してるから
JA に、
はい、もうここはもう
壊す予定だと、
でもあのどうしても、まあ、当時ですね、文化的な建物がやっぱりあのどんどん壊されてた時だったので、どうしてもここだけはまあ一つでも残せたらなということで、農協さんに交渉に何回も行って、はい、
わあ、えら
い。ある物件はその東園木 の行政が買ったの。
いえ、当時はですね、いきなり私たちみたいな20代の若者が借りるっていうのはちょっとよくわからないということで、あの、まあ、町とかが入ってもらえたら助かるんだけどっていうお話いただいたので、まあ、町に間に入っていただいて、まあ、今はあの社団法人の建物として購入を農協さんからさせていただいて、
さっきの人の一言もの校舎で持ってるん
です。そうですね、はい、
すごいすごい。
じゃあ一番最初はそのいろんな苦労があったのね。
かなりいろいろいろいろありましたね。
なんかわけわからんけど町にどうやって交渉しに行くかとかね。
そうですね、まあ、
すごいと思う、
すごいね。
だから俺、まあ、あの学びに行きよったもん。
いやいやいや、
もう森さんに会いたいと思って東京に行ってました。
潰れかかったからですね。あのこんなことしたんですけど、生きていけないと思って
。生きていけないことがあったっけ。
元々はあれなんですよ。そのセブンイレブンが長崎県に入ってきた第一号なんですよね。
あ、そうですね。父が最初ですね。
知らんかった。
第一号店です。こんだけセブンイレブンが当たり前のことあるけど、当時なかったもんね。
当時そうですね、
佐賀までは来てたのよ。それでね、あの私らまだね中学生か高校生ぐらいやなかったっけ、おちゃん。
え、
どのぐらいだ。
完全に大人になっと
った。そうだっけ。
一応20年です。丸20年今経ってます。
でもね、その時にね、セブンイレブンってちょっと知っとるって、7時から11時まで開いてるらしいって、セブンイレブンっていうと、ね、っていう、
だからその長崎には全然なくって、でセブンが来るらしいってなって、どっから来るんやみたいな時に、
そうそうそうそう、
森さんとこが第
一。そうだ、東園木らしいよっていう、
それそっからバラバラバラってこう攻めてきたわけ、で今でこそねセブンイレブンがいっぱいになる。
そうですね、
すごいね、第一号店なんだ。
で、もともと森さん自体も、本社っていうかセブンイレブンジャパンにいらっしゃったんですよね。
あ、そうですね、はい、高校卒業して。
もうそれは自分のところをやろうという、
まあどちらにせよいつかはやっぱ継がないといけないんだったら、まあ勉強もガテラもそうだしですね、うちの父はもうそのままそっちにおった方がいいよって最初は言ってたんですけど、帰ってくることになってしまいましたけど。
本社にね、本社東京、
本社は東京です、四ツ谷にあります。
いやー、18から一番楽しい時間を。
ただほとんど、各地にですね、飛ぶというか、まあ、福岡にいたり広島にいたり、あの大分の日田にホテルで3ヶ月間暮らしてたりとか、あちこちしてましたね。
へ、その新店舗の立ち上げみたいな感じ。
あ、そういうのもありましたね。あのアシスタントフィールドカウンセラーという役職があるんですけど、その時は結構熊本だったり、まあ、九州が多かったですけど、ね、出身が九州だったので、
でもそれもつながってるよね、そういう立ち上げの。
そうですね、あちこち見させていただいたり
ね、え、今とつながってる、ね、
だからやっぱそういうノウハウが、その話戻ればさ、その地域の小さなお店の立ち上げのサポートにつながっていくんやろ
う
な。
そうですね、
無駄なことは何もないと
何もない、ね、無駄なことは何もない、
でセブンイレブンに、継いだのね。まず
あと継がずにですね、別に店を、
し
ろとうちの父が
言
ったのと、まあ、自分も帰ってくるんだったらやっぱ、あのまずは
自分でやりたい、
自分でやってみたいということもありましたし、まあ喧嘩しながらも、別々の店舗をそれぞれ持った形ですね。
同じ町内で、
同じ町内に、はい、
セブンイレブンのその1号店2号店みたいな感じ、
親御さんが1号店で、
もともとの森さんのお父さんの酒屋さんが進化したセブンイレブン第1号
ですね。
はお父さんがオーナーだ
と、はい、うちはですね、私が建てた時は77号店です。
全国で、
いやいや、あの長崎県です。 南石県で77号店目です。自分が帰ってきた頃には
じゃあ5年間で77店舗に
多分そうですね、そうな、そうなるとそうなってると思います。
すごいね。
ああそういうことね、
はい、
ああなるほど。
まあセブンセブンで
そうですね、たまたま77号店だったんですけど
、今もずっとじゃあそこも
今はですね、はい、うちの専務が中心になってやってくれてます、
うんうん、その77号店、
そうですね、今はそのぎと千綿と川棚に3店舗あるので、うん、はい、
すごいな、
すごい社長さん、
すごい社長、も
うファシリーダーです
でも全然セブンイレブンにあんまおらんでしょ。
いやセブンも行ってますよ。
行ってます
行ってます
朝早いよね
結構時間がかなり24時間体制ですので、いつでも仕事ができるっていういいのか悪いのかわからない状態になってます
朝早いもん、なんかフェイスブックにさ、うん、なんか鶏ぐらいの時間帯にいいねとこうしてある
上の屋さんも鶏やもんね
あれ
もうね朝ね日が上がるのが待ち遠しい
楽しみで仕方がな い,
そうなんですよ。だからもうそろそろ眠いんですよで最近っていうかこれからなんかキンキンなんかデビューしそうなお店ってあるんですか。
はいはい、近々はですね、今九州電力さんと協業させていただきまして、うん、はい、まあ、九州で初めて第1号なんですけど、まあ、そちらのプロジェクトで、クジラ焼きっていうのを今商品開発を進めてますので、う
ん、クジラを焼くんですか。
クジラのヒゲ焼くんって
混乱しそうですね聞いてる方たちがたいクジラの形をしたたい焼きのようなイメージですね。
枠が側がクジラの格好してるんですよね。
そうですね、はい、クジラの形をして今クジラの型を作ったりしてますね。
あ、たい焼きのクジラ版みたいな。
そうですね、
中をあんこにするとかカスタードにするとか、
ね、お茶系じゃないの、
は
い、
基本はお茶がメインに、お茶のあんことか、
うん、お茶が入る。
いやいやいや、
お茶
お茶
お茶お茶が入る。
発音悪いよ。お茶
お茶入ったらびっくり。
お茶上野のお茶出てきたんで。
だから緑色のあんこになるのかな。
そうですね、だったりクリームだったり。パ
リって割った
ら、ああ、はい、美味しそう。
今
それ
あそこが大村が、
はい、
コレモの一
個にできてました、ね、
やってるじゃないですか、うん、はい、
たい焼きね。
たい焼き、
うん、はいはい、
あれも結構 ね,
そうですね、
人気でね、
うん、
ソフトクリームにダイブしとるやつとか、
ね、ダイブしとったね、たい焼きが
結構人気じゃない。
なんで自分たちもそのちょうど去年ぐらいからしてたので、あ、たい焼き屋さんできたと思ってハサミにも、ちなみに今度同級生のお父さんお母さんが
たい焼き屋さん、
はい、ハサミ焼きって名前になるかもしれないですけど、
ハサミ焼き
まぎらわしいですけど、
ま、するぞ
それはややこしいぞ、
ややこしいです
ハサミのハサミ焼き、
はい、ハサミの形しとったら面白いな。
そうですね、
ハサミの形
難しそうですね、かなりもともと有名な、はい、対馬のたい焼き屋さんが、
あ、がハサミにいらっしゃるの、
はい、長留菓子店というところがハサミに登場します。
それ対馬から移住してくるわけ。
そうですね、娘さんが、今もう島から出てるので、まあ、継ぐ方がということで、まあ、お父さんお母さんごとも、
うん、
こっちに、
あ、もう一緒にね、はい、あ、
来られた状態ですね。
面白くなりますよ ね,
そうですね、
若い人たちがね、いろんなね、地域を超えてね、はい、
だから地域を超えるっていうのが本当なんかテーマですね。
そうですね、もう今行政区をやっぱり乗り越えてですね、連携をできたらいいなっていうのが
ですよね。それぞれいいとこ出しでね、
はい、
結局何でも超えていかんといかん ね,
そうです
ね、行政でも地域でも何でもね、
はい、
そう思う、
うん、県境もない国境もないみたいな、ね、
そうですね、
うん、シームレスね、
はい、
うん、まあ、日本人っていうか地球人っていうか地球市民っていうね言葉もあるいやいや本当
もう今日は新しい言葉をたくさん皆さん勉強します。パシリーダーとかね、
パシリーダーですね、パシリーダー使わせていただいて、
地球市民とかね
地球市民は結構メジャーやぞ今も子供たちでも言うよ、地球市民、うん、我々は地球市民だ、
おー、そっか、
うんうん、だからやっぱり地球の未来を守るんだ、うん、SDGs みたいな、
住所は地球ですみたいな、
ね、住所は地球です、そうです、そうです、うんうんうん、この間18歳の若い子がなんかそんな話できたよ、
うん、
そうね、うん、SDGs をやろうとしてる大人たちと僕は付き合いたい、
うん、
いう子がおったな、うん、18歳
すごいですね、18歳で、
うん、今若い子がすごい、
ね、若い子の方がすごい、うん、シニアがね、うん、SDGs ってなんや
ついていききれる
これ困ったもんね。で、その地域の仲間たちっていうことで、はい、先ほど出ましたその書道家の佐藤芳水先生の、はい、デザインしたマスク、
はい、アマビエマスク
今大村の人がほとんどしてますよね。
そうそうそう、
あのね、実は森さんもね、私なんでこの時期に鯉のぼりなんだろうと思って見てたのよ。鯉のぼりの、柄がマスクに印刷されてるんだけど、これねアマビエさんが
ね、
鯉になってるの。
これなんでねこういうことになったかというと、芳水先生がアマビエを描いたのさ、
うんうんうん、
でアマビエとの横に甘エビ描いてくるって言ったさ、甘エビ描いた、うん、そしたら甘エビとアマビエのコラボが出たさ、
うん、
でそれからいろんなものが出てきて
ねえ、さっきのマスクはアマビエさんがなんか釣りをしとったりとかね。
そうで、マスクをね今日プレゼントで、はい、持ってきてくれてて、
そうですね、はい、芳水先生のマスクを、
うん、
はい、すごく通気性が良さそうで、
そうですね、これすごいフィットするんで、
ね、苦しくなさそうね。
でもう一つその、大吉さん、
大吉さん、はい、ハサミの大吉さんですね、
うん、
ハサミ焼きとか美濃焼きを取り扱われてる、
ハサミにいらっしゃって美濃焼きを取り扱われて
る、そうですね、はい、
問屋さん、
問屋さんですね、
うん、焼き物の問屋さん、
焼き物の問屋さん
からもプレゼントいただいてますんでね、はい、まあ、その辺の話もちょっと後半引っ張りたいと思いますけどね、はい、BGM 聞きながら
ビファレンだね、ビファレン、ビファレン、
あ、そうそう、ニーニーズ、ビファレン、ビファレン、
うん、
後半もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、はい、
後半も聞いてね、
Go to the next stage、 諫早を次のステージへ、私たちの未来、誰もが住みたい街になる、
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい、お相手の上野屋と
竹野鮮魚みさねです。
はい、少しイベントのお知らせなんですけども、はい、新春ですね、来年ですが、まあ、1ヶ月後ぐらいですね、1月26日火曜日、うん、女性経営者向けのですね、
はい、
セミナーが開催されるということでですね、で、まあ、女性をたくさん来ていただくためにはイケメンもおった方がいいということで、
そりゃそうでしょう、
イケメン&女性というセミナーになってますんで、いいね、実行委員のですね、はい、今日はあの山中自動車の山中さんとですね、
はい、
こっそり電話つながってますんでね、山中さん、もしもし、
もしもし、
どうもこんにちは、
こんにちは、
こんにちは、
あまりまあ、短い時間なんですけどね、
はい、
ちょぴっと宣伝していいぞ、
ありがとうございます、はい、すいません、1月の26日火曜日ですね、
はい、
19時より、場所がホテルグランドパレス諫早さんで、
はい、
福岡のですね、ご活躍されている、講師に辻塚沙織さんという方をですね、
はい、
お招きしまして、
はい、
1時間ほどですね講演会を開催させていただいてます、
はい。どんな感じの内容になるんですか。はい、
そうですね、あのテーマが、今すごく大事にされていると思うんですけども、あの個性を自分の個性を伸ばすというテーマなんですけども、はい、特にあの女性の方向けにですねお話をしていただくような、はい、内容になっております。
なるほど。なんか懇親会もまた別な人が登場して面白そうな感じですよね。
懇親会にもですね非常に、はい、あの面白い方というかあの非常に綺麗な方をお呼びしておりまして、
はい、
この方がですね2020年のミセスアースジャパン長崎という、はいはい、大会 で、
今年ですよね、
はい、
今年の大会、あ、
そうですね今年の、はい、でそちらで、エメラルド部門というのがありまして、はい、そちらで準グランプリを取られている、はい、中村さとみさんをお呼びして、ウォーキングとですねスピーチを披露していただくようになっております。
ウォーキングを教えていただけるんですか。
そうですねやっぱり、う
ん、いやごめん笑ってごめん、
なんです
いません続けてください
すいません、あのもうなんかウォーキングって言ったらなんかこうそんなに歩くことに関してはそんなに意識しないよという方いらっしゃるかと思うんですけども、うん、
はい、
あのウォーキングいいウォーキングするためにはいい姿勢ですね、
うん、
いい姿勢をしてこうやっぱりこう社会人の方でこう姿勢がいいとなんかこうピシャッと仕事できそうだなとか、
はい、
そういうふうに感じることもあると思うんですよね。
なるほど。
そういうところも、はい、学べるかと思います。
ダブルゲストで楽しみですね。
面白そう、はい、
で今ちょっとあのパンフレット見てるんですけどメインの辻塚さんも、はい、今こそ個性発見、はい、最も己を大切にすることとは自己の個性をできるだけ伸ばして世のため人のために働かすことであるというんですね、
はい、
はい、ことで書いてありますけどね。
そうですね、
うん、
まさにこう、まあ、今女性がすごく活躍されている
そうですよね、
はいはいはい、これを非常にあの、うん、人生で経験されたことをですね、まあ、苦労話から何からお話ししていただけるということです、はい、
なるほど、はい、個性の時代ですね。
そうですね、
なるほど面白そうですね。
です
これはその前半のセミナー自体は無料、
はい、セミナー自体は無料です、
はい
はい、
で突然行っても大丈夫ですか。
ですね、
あれでしょ、うん、今度コロナがあるので、
あ、結構あの
事前予約ですね、
うん、
はい、制限が一応ございましてですね、
はい
はいはい、ですので、お申し込み方法とかですね、ありますので、問い合わせ先がですね、
はい、
今から申し上げます、
はい、
0957-47-9653、
はい、
はい、もう一度申し上げます、0957-47-9653、
はい
はい、こちらまでお電話いただきましたらですね、あの内容とあのチラシの方ですね、
はい、
お渡しできるようにな
りますので、
はい、
で先ほど見よったら長崎県倫理法人会のホームページにもチラシが載っかってたので、
はい、そうですね、
はい、長崎県倫理法人会でホームページ検索していただけるとチラシが見れると思いますので、
うんうん、
多分そこからからも申し込みできたりするんじゃないのかな。
そうですね、
ね、
今あの QR コードでもあの申し込みの方をでき簡単にできるようになってますので、
はい
はい、そちらからも申し込みできるようになっております。
よろしく
お願いします。お茶が言ってたさっきのイケメンは山中さんがいらっしゃるのね、はい、
山中さんを筆頭にゾロゾロゾロゾロって言います
とホストのようにいらっしゃるんですね、
はい、大変なこと
になる。じゃあいかんといかんな。
もっとイケメンの方がたくさんいらっしゃいますので
多分松田美佐子さん行くと思います。
あとあのモデル歩き の、 あのウォーキングをね、
うん、
ウォーキングを
ターンの仕方とか、
なるほどね、面白そうです。中山さん、あの短い、あ、山中さん短い時間でしたけどすいません、またよろしくお願いします。
ありがとうございます。
失礼します。
失礼します。
社長さんいらっしゃい。
さて後半は憧れのテレビカンブリア宮殿ポークですね、森さんの自分流の価値観といいますか、
はい、
森さんがなんちゅうの
ミッション、
ミッション、
はい、ミッション、
はい、お願いします。
私のミッションですね、
はい、
チャッカマン
付け役
そうですね、
わかりやすい、
いいわすね、チャッカマン絶対必要よ、キャンプなんかでも。
そうですね、自分小学校2年生、うん、うちの父がコンビニエンスに切り替えた年にですね、
はい、
8歳の時ですけど、うん、全身やけどをしまして、
ね、なんで
誰が
全身やけどなの
全身やけど、火の中に忘れもしない長崎の原爆の日8月9日に、
うん、
焼き場の中にスプレー缶を、投げ込みまして、それが大爆発して全身やけどをして、
燃え移ったわけ洋服に、
もう火の目の前にいたんで、あ、もう全部焼けて、1ヶ月間全身包帯で全裸で
よく生き残ってくださいましたって感じよね。
そうですね、まあ、その時にうち漁港の町なので、うん、自分が住んでたところの近くですね、はいはい、なので、まあ、すぐおじちゃんたちが飲んだくれていた、うん、おじちゃんたちがすぐ近くにいたので、うん、その人たちがすぐ大村湾に、
大村湾に投げ込んで
投げ込んでくれて
ヒリヒリしたよ
そうですね、塩水痛かったかもしれないですけど、冷やしてなかったら多分死んでただろうっていう、病院の先生はすぐ冷やしたからよかったって言ってから言われましたけど、
そうなの、
はあ、7割ぐらいは言ってましたね。8割いったら皮膚呼吸できないんで、
ね、
多分死んでたと思うんですけど、
すごいなんか苦しいって言いますよね、
でも全然今後ない。
あ、そうですね、海水が効いたのか、
よかった
ねよかったんでしょうね。
そうですね、ばあちゃんと二人暮らしだったんですね、その当時は親が忙しいので、
はいはい、
なんで、はい、ばあちゃんがすぐ風呂に、で水をずっとシャワーでかけてくれたりして、
あ、その初期消化っていうか、
そうですね、
初期対応が良かったよね、
冷やしてくれたので多分後も残らず、多分死ななかったんでしょう、まあ、死にかけたようなもんなんで、今はいい意味で着火をしないとなということ
ちゃんとね、そんな危ないとこに着火しないようにね、
そうですね、いい意味で火をつけて回ろうかなと。
まあ、
その後も理科室のマッチを、拝借しまして、
はい、
あちこちにこう火をつけてもらったり小学生の時してすごい先生にはあいつは狼少年のようにですねあいつは火をつけてもあるぞみたいなまあそういう小学生も中学生もそういう、こう流れだったので、まあ、少しは懺悔の気持ちでですね、恩返しになることをしないとなと。
結構そんな大人の人いっぱい知ってます
大体そういう人たちが皆さん
やっぱりその人生のデコとボコがさ、
そうです、
ね、なんとなく整っていくんよね、
はい、
うん、でも分かりやすいはチャッカマンっていうのはすごく
チャッカマン分かりやすい、
はい、
でそのチャッカマンはこれからの未来っていうか、
はい、
何に火つけて回るんですか
やっぱまあ、今してることもそうなんですけど、
はい、
まあ、お店をお手伝いしてる時もですね、よくあったのがそのあと一歩踏み出すところで、もう出す起業しようかなとかっていうところで出せない方もいらっしゃったり、
うんうんうん、
まあ、本当にいろんなことで悩んでらっしゃるところに、あ、まあ、今はですね最近はよく背中を押すっていう言葉ではなくて、うん、崖から突き落とすって言ってますけどそのぐらいやっぱりしてですね、はい、一緒にこう地域に派生していただいたりっていうことで今、取り組んではいます。
だから本当にもう答えがなくなってきてるので、だからその学校でもそのセミナーとかされてるっておっしゃってましたけど、
あ、そうですね、今最近なんか諫早商業でも諫早の、
ね、鑑賞で、
そうですね、図書館でもさせていただきましたけど、
諫早の図書館とか諫早商業高校とか、ね、
はい、ウェスレアン の学長先生と、
うん、佐藤ちゃん、
あ、そうですね、とトークイベントさせていただいて、
わ、面白そうねそれね、
佐藤ちゃんと森さんやったら話止まらんやろ。
そうですね、まあ、最終的に頑張ってるのみたいなことを聞かれて、
うん、
頑張ってないでしょって話になってあ、そうですね、
なんか喋り方まで見てるよ頑張ってないでしょって
そう言われると結局自分が楽しいと思ってるからこうやってるんだろうなっていうことは、まあ、いろんなやっぱり、
うんうんうん、
心折れることの方がこういった取り組み多いので、
やっぱ折れますかね。
折れますね、折れそうで折れないっていう
折れそうになる時があるのね。
ゆらゆらしてるやろね、柳みたいにね、
そうですね、
ポキってはいかないよね。
やっぱこういう活動してるとどうしてもですねいろんなことが起こりますので、特に人間関係は、
ね、だから真っ当にぶつかったらいかんのよね、
うん、
いかに避けるかよね。
そうですね、
シュッと、
はい、そうね、
うんうん、なおさらだからフェイスブックとかインスタも前向きな投稿を、うん、特にその投稿が多くなるときは逆に言ったら心折れてると
思います。逆にね、
逆に普段投稿少なくなる
プラスの投稿を一生懸命して中和しおるわけ ね、
そうですね、
自分にも言い聞かせながら ね、 ね負けるなよって自分に言い聞かせながらの投稿だ、
はい、
だから森さんのフェイスブックでそういうのを見かけた方は励ましのメッセージ
直近のはそうですよ、まさに。あ、今は特にですね、いろんな5年ぐらいずっといろんなことが巻き起こっておりますけども、
でもいつも笑っとるけんさ、
いつもニコニコ本当ね、
なんていうか折れることがあるんだなと思って、今
大体笑ってごまかしてるので。
あ、それごまかしてるんですね。
ごまかしてますね。
ミサちゃんもそうかな。
私はもうただ笑ってるだけ、何も
気づいとらんて、
気づいとらんとか
な、なんか大変なことが起こっとることに気づいてない。
あ、多分そっちの方かもしれない。
または自分が起こしてる。
あ、ごめんなさい。
同じ着火マンですか。
着火マン、
着火マン仲間や、
着火マン仲間ですね。
いや、それ意外やった。やっぱ折れるんだな。なんか終始本当楽しそうにやっとるように見えるけどな。
まあ、やっぱりですね、いろいろ巻き起こりますよね、うん、こういった取り組み、まあ、全国でもやっぱどこの町に最近呼んでいただいても同じような課題が起こってますね、地域で、
うん、と例えば、
まあ、あのやっぱりあの若者が動くと、よそ者若者若者って言われるようにですね、うん、そういった方たちが、まあ、いろんな言葉をあのアドバイスをですね、うん、先輩方からいただくと、
うん、この町は昔からこうだからいらんことするなみたいな、慣例、
ね、
はこれって、ね、今までの例しかこうあの頭の中にない人にとってはちょっとショッキングすぎるのかもしれない ね、
う
ん、
あ、それはあるかもな、うん、お前たちに何の分かるとやみたいなね。俺たちはそんなことしたことない。
でもね、私たちの若い時も言われてきたやしね、うん、で大丈夫よ。
でも本当あのその人口の推移がさ、うん、もうずっとその明治維新からずっと右肩で人口が増えてきて、うん、でここ数年前から下り坂になったっていうのは、今までの明治維新から遡っても歴史的にないのよね。
あ、そうなんだ。
人口が減る文化っていうのがね。
うん、うん、そっか。
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回っております。本日は一般社団法人東そのぎ人こと物公社森和孝様と楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
楽しく着火魔の話も含めて
よかったで、
はい、聞いててくれてありがとうよ。本当に
最初のやったっけ、パシリーターやったっけ、
パシリーターって言ってたんですけど、うん、最近ちょっとあの引っ張らないといけない時もあるので、新しい形の
なるほど
リーダ
ー、ほいほい、
すみません、番組宛てにメッセージをいただいておりますので ご紹介させていただきます。ヤギ印製作所のダルリーさんからメッセージをいただきました。
こんばんは。
森さん、ご無沙汰してます。
はい、ご無沙汰します。
というほど面識があるわけではありませんがSNS やソリソリソで、お世話になっているヤギ印製作所のダルリーです。森さんから砂時計を作られるかというお話をしていただいた以来となると思います。砂時計も真剣に考えていたんですが、本業がぼちぼち忙しくなってきたので全然ご協力できず申し訳ありません。私は対馬にいたので、サッカーのたい焼きが来るのは大歓迎です。そしてクジラも型が作れれば革のクジラ型のお財布などが作れそうだと思っていますが、
面白そうだね。
面白そうですね。
そんなのは中山さんや中島さんのお仕事でしょうか。最近は中島さんのお店で足が止まって東そのぎまで足が進まずにいますが、 ぼちぼち東園木にも行こうと思いますのでよろしくお願いします。
待ってます。
以上です。ありがとうございます。どんどん割り込んでいいんじゃない。
ダルリさんも川細工されてますから、もうね、一緒にコラボとかしたら面白いですね。
そうですね、以前お話させていただきました砂時計の話も、ね、
砂時計ってなんで作るの。
砂時計はお茶のですね、入れた時の、まあ、玉緑茶なんでふわっと開くための時間を、うん、測るっていうので90秒の砂時計欲しいなとか。
いや、その素材は、その
素材はまあ何でもいいんですけど、
お茶っ葉が落ちていく、
いや、お茶がですね、置く時間です、時間を空ける時間。
いやいや、砂時計の中身さ、
砂の中身はそう、お茶が一番いいですよね。
お茶の粉末ね。
ちょっと男子、ちゃんと掃除しなさいよ。
いいフレーズ。
多分ね、チャッカマンは言われた方だと
思う。ああ、言われた方やね。
そうですね。
言われよった。掃除しなさいよって。
先生にサボってめちゃくちゃピンタくらったのを覚えてますね。高校時代も。
まあそれにしてもダルリさんもようあっちこっちね、うん、登場するよね、う
ん。ダルリさんすごい。
この間のリンちゃんの時もね。
うん、そうね。全部繋がってますよね。
うんうん、すごいすごいね。で、先ほどのプレゼントは恒例になっておりますフェイス諫早さんのですね、おそらく2月号のプレゼントコーナーに載ると思いますので、うん、皆さん応募してくださいです、はい。
何やったっけ、アマビエさんのマスクと、
アマビエさんのマスク、あれ2枚セットかな、
2枚セットですね、はい、
うんうん、釣りしとるやつやと。
そうですね、
アマビエさんが釣りしとるやつ、
はい、と大吉さんの、
はい、ね、お皿、
お皿です。
大吉さんのお皿は2つぐらいあったよね、はい、2つぐらいとトートバッグに入って
るんですね。そうですね、トートバッグに入っております。
オリジナルのトートバッグ、
はい、大吉の社長の松尾光って言うんですけど、ヒカル君の本人の顔がついてますけど、
なんかサングラスしたちょっと
そうですね、
ちょっとこ
わ表のなんかもうね、東園木もハサミも面白いね。
面白いね、やっぱり若い人たちがおしゃれにしていってくれてる ね、
どんどんね進化していくね、面白いと思いますね、うん。さあさあ、そういうことでですね、はい、次週がですね、令和か、今
令和ですよ。
令和2年最後の放送。
最後なの？今年最後？うん、ああ、さ、早いね。この間明けましておめでとうって言ったような気がしたけど。
またすぐ言うよ。
ね、すぐ言うね。
もうちょっとしたら。そっか。12月28日月曜日ですね。はい、FM 諫早としてももう最終なんやろ。ね、
うん、そうなの。
28日月曜日、記念すべき86人目のゲスト様。
はい。
集い居酒屋ゼロ。
はい。
それともう一店舗カフェレイを、
はい、
経営されています。林田太一様にですね、
太一ね、今日も来ましたよ、仕入れに竹野鮮魚に、ね、
うん、そう、居酒屋ゼロの魚って竹野鮮魚さんの魚なんですよ。
そうなんです、この曲も竹野鮮魚なんです。
あ、やりっぱなしですね。公共の電波を我が物のように使うというね。で、その12月28日はですね、スペシャルアシスタント DJ としてですね、噂のカンちゃん、
あんなカンちゃんですね、
はい、カンちゃんが登場する予定でございますんでね、はい、またお楽しみにということで、はい、さあ、お別れのご挨拶をいたしましょう、東長崎じゃなくて、
どこだ、
東園木の森和孝様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ。
さあ、放課しよう。
何
社長さん、いらっしゃい。この番組は諫早を次のステージへ、 Go to the next stage、 九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの張本総研、経理の窓口アルティメット、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたしました。